牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
もう連日暑さが続いてますけど。
本当にですね。
でも夏バテなさらないみたいでパワフルですよね、いつも。
今の時代ね、バテちゃいられないもんですからね。もうそれ必死で今頑張ってますよ、
はい。もう今日もそのパワーをぜひいっぱいね、降り注いでいただきたいと思いますけれど、はい、今日のお客様はどんな方ですか？
それこそ今日のお客さんはですね、焼津というね、海辺ですね、海の町で育った方なんですけれども、その方が今ですね、玉川地域のですね、集落支援員となってね、一生懸命、今度は山間部のね、発展のために頑張っている、服部俊介さんにお越しをいただきました。
はい、まあ、海で育った方が山の集落の支援ということですね。
そうですね、はい。変わり種の頑張り屋っていうところですかね。はい、
楽しみです。
はい。
今ご紹介いただきましたけれども、服部さん、よろしくお願いいたします。
こちらよろしくお願いします
。服部さん、本当今日はお忙しいところありがとうございます。それこそね、冒頭恐縮なんだけども、はい、私の仲人が、はい、前の焼津市長の服部喜一さんなんですよ。通称ガラキガラキって言われますけど、ね。はい、その人の次男が、今日のお客さんの服部俊介さんなんです。
元市長さんのご子息という
か、ね、それでね、俊介さんはね、はい、ずっとね、それこそ松前あうんさんの秘書もされたこともあるし、東海大学の総務部長もされたことあるし、最後は商用高校の事務局長さんで終わりになったんですね。でもその後ですね、どういうわけかボランティアとして、はい、海で育ったその男が今、はい、山間地域の発展のために頑張っていると、こういうことなもんですからね、はい、今日はその辺のお話を
そうですね、
聞かせていただきたいなと思って。
たくさんの経歴をお持ちでね、はい、その一つ一つに何かいろんな楽しいエピソードがありそうですけれども。
そうですね、
今日は集落支援員、ちょっと耳慣れない言葉ですけれども、うん、そのお話から伺いたいですね。
はい、今牧野先生からもいろいろと紹介があったわけなんですけども、はい、実は私集落支援員になったきっかけってのは全くこの不純な動機でございましてね、もうかれこれ2年半前に、先ほど紹介がありましたように、東海大学の商用高等学校中学校の事務長を最後に定年退職が65歳であったわけですね。はい、で、いやこれでようやくいろんな人から解放されて、ね、ゆっくり自分で好きな絵でも描こうかなとこう思ってたわけなんですね。はい、でまあそれで一月二月絵を描きながら遊んでたところが、これは参ったなっていうのはですね、今でいうボケ老人になっちゃうんじゃないかなとこう思いましてね。
はい、
それは何かというと、防虫管ありで趣味というのはやっぱり忙しい中に暇を見つけてやるのが趣味であってね、
はい、
暇がずっと暇だったらこれはもう商売になっちゃうわけなんですね。そういうことは私は好んでもいないし、さあどうしようかなと思ってたところが、静岡市の広報の中に集落支援員、いわゆる今私がやってる集落支援員の募集がこうあったわけなんですね。はい、まあ静岡市が募集してるんだから行ってみようかなと、何なしそれ行ったわけなんですね。ところが先ほど牧野先生からも話があったように、さて集落支援員って何だろうとこう思ったら、中山間地域のいわゆる限界集落っていうのはまあいくつかあるわけなんですが、はい、その限界集落の集落支援をやってくださいと、こういうことなんですが、その集落支援、今私にお尋ねがあったように集落支援って何ですかってこう聞いたら、いや実はいくつか項目があるわけなんですね。その項目の中で一番大きいのは総務省からこれ出されたやつなんですが、要するに集落への目配り、これをと巡回、集落の巡回をと、こういうことなんですよ。待てよと、その時私はまあ実を言うと、あこれはまあ私はやめようと思ったんですね。なぜやめようかと思ったのは、私のもう65歳定年退職がして、それから限界集落といういわゆるお年寄りの中に入っていくのには、私じゃなくて私が言ったら老老介護になっちゃうじゃないですか。ですからこれはまずいなと思ってやめようと思ったんだけど、待てよ、もう一つよぎったのは、あこれは年齢的に言ったら、これは牧野先生もご存知だと思うんですが、私ぐらいの年齢でないとああいうお年寄りの方と話をするには、なかなか聞き出せない、目配りもできないし、同じような年齢ですからね、よしそれなら私は漁師の小せがれだったけども、海のことは何でも知ってても山のことは全く分かってないから、これは もしかしたらいい形のものが現れるかもわからんなということで、一応募集をして、ただその時に私はまあ合格するとは思ってなかったんですよ、はい、先ほどもちょっとこう、うん、話をちょっとしてたんですが、就職難だったんです、その頃ね、3年ほど前は、牧野先生ご存知だと思うんですが、就職難、その時に確か十何人かその募集に応募に来てたわけなんですね。で私はそのもうたらふく給料ももらって退職金ももらったんだから今更お金をどうのこうのっていうつもりもないもんですから、むしろそれよりも就職をしたいという人がいるならばその人たちの方がよかろうかなと、うん、こう思って、はい、最後に、その面接の最後にはそのことも言ったんですね、うん、それで私はもうこれはダメだと思って家へ帰って 2,3 日したら合格通知が来ちゃったんですよね、
はい、
合格通知が来ちゃった以上これをやらなきゃいかんとこう思ったもんですから、うん、それで、やったんですが、今先ほど言うように私は山は知らない、
はい、
湯山というところからまず伊川へ行く、あの街道筋には2回か3回、65歳になるまで2回か3回しか行ったことがないんですよね、それでまあ、7月からそれをやったもんですから、まず最初に、うん、じゃあどうしようかと思って行ったところが誰でもやることなんですが、まず家庭訪問というのはするはずですよね、もしそうだとしたならばね、で私はね山の確かあそこは今でいうと柿島の方だったちょっともう今忘れちゃった、もう 2年半ばが前の話だったので忘れちゃったんですが、こんにちはって入っていったんですね。だったらそのおばあちゃんとおじいちゃんが2人いたわけなんですが、その人たちがパッて立ってきて、どちらさんですかって、私集落支援員の服部と申しますがって入ってったところが電話の方へ行っちゃったんですね、その2人がね、
はい、
それでなんだと思ったら、いや駐在員の方へ電話をかける、なんだと思ったら訪問販売員が今来てますって言うんですよね。
間違えられちゃ
った。私は訪問販売員に間違えられてね、はい、これはいかんなと思ってね、それからというものは一応は止めたのは、家庭は行かないでみんなが集まる集会場に私が行って、はい、いろいろアピールしていこうかなって、うん、こんな今、うん、形でやる、これがまず最初の取っかかりで、はい、どうしてもやらなきゃなんないと思ったのはそこから始まったわけなんです。っていうのはなぜかっていうと、うん、こんな形でもって町の人たちが来たらすぐ追い出す、あるいはまあシャイってはシャイでしょうね、田舎の人たちですからね、うん、そういうような人たちがそのなかなか受け入れ体制を作らなかったら、この限界集落、まさに限界集落になって、うん、この1,200〜1,300人の人口の人たちはあっという間になくなっちゃうと、そんな感じがしたんですね、う
ん、いや今、ね、話を聞いたらご本人はね、はい、動機は不純だと言ってるけれども実は実際やってることは非常に、純粋にね、ボランティア活動として、はい、服部さん頑張ってくれているんですよ、うん、これはもともとね総務省の方の肝煎りでね、中山間地域の振興のために、
はい、
しかもまあきめ細かくやっていくために気配りをしていこうということで、目配りもねやってもらうということで、うん、そういう制度を進めたんだけども、ただ若ければいいというわけじゃなくて、やはりお年寄りの皆さんとの本当に心を開いたね、
はい、コミュニケーションっていうのはね、なかなか、はい、
服部さんみたい方がね本当にいいんじゃないかなと思います、さあ海の男がね今度は山の男になるということで、びっくりしてますけども、
はい、でも海のお話が聞けて、ね、玉川地区の皆さんも楽しいかもしれないですよね。
それこそ支援になってからのいろんなご苦労話あろうかと思いますけども、どうですか、どんな思いがありますか。
私ね一つだけね今実績として残るなっていうのは一つあるんですよ、
はい、
それは何かというと私は目配り、もちろんその巡回とかそのさっきも言ったように老老介護とかでいろいろ話し合いできるんですが、ただそれだけじゃ終わったら年寄りがどんどんお年を取って出ちゃうだけの話じゃないですか、私は町の人たちがこれから中山間地域にどんどん住んでよし、訪れてよしというようなことにしたいなと、というのは産業が豊かじゃないもんですから、林業と茶業ですから、そうすると私は何かやらなきゃいかんなっていうのはパンってひらめいたのが、実を言うと観光ですね、観光、これはグリーンツーリズム、ツーリズムの問題なんですね、そこである時ですね、オラントこれ一番という事業を静岡市が補助をするから、一つ何かやってくれないかなと、集落支援員と連合町内会長さんにそういう話があったわけですね。
はい、
それで私はね、待てよと、今更ね、お茶とか林業だってやってることでしょ、産業あるわけじゃない、 ましてや農作物もほんのわずかしかないわけじゃないですか、うん、これは私はそんなものよりもこの観光をグリーンツーリズムをなんとか生かそうと言って考えたところが一番最初頭に浮かんだのは、あ、林道があるじゃないと、ここは、うん、これだけの立派な林道があって、しかも町からね40分ぐらいでもって山へ来る、他はもう、ね、うん、もうないんですよ、うん、集落っていうのはね、岐阜でもどこでもそうなんですが、2時間ぐらいかかんなかったら行かれないわけなんですよ、ところがここは玉川行くには40分で来ちゃう、車で、うん、
はい、
そこの場所でもってよしトレッキングをやってみようじゃないか、トレッキング、その山を使って、ってのは今流行りだと思うんですから、で私はねあるところのね、ところに聞きに行ったら、あったらトレッキングのことでは静岡大学に有名な先生がいるよって言って、うん、早速会いに行って、うん、で私はその村越先生にお会いさせてもらってね、うん、でその話を進めてったのが1年前だったんです。でようやくつい1ヶ月前に市長の方から認定をしてもらったんです、
うん、
で補助金をいただいて、うん、今それでもって11月6日にそれをそのやるわけなんですけども、そういうことをやりながらまず玉川を知ってもらいましょうと、
うん、
訪れてもらいましょう、さあなんなら住んでもらいましょう、空き家もどんどんできちゃう、
そうですか、
そういうことをですね、うん、ああいうフィールドを使って、うん、スポーツ、この健康を促進するためにああいうところを使ったら、まああれですよね、菅平なんかラグビーなんかでこうやってるでしょ、 ああいうやつをね年がら年中これは気候のいいここでもってね、みんなに来てもらってピクニック、ハイキング、あるいはサイクリング、あるいはトレッキング、うん、何でもできるからね、うん、そんなこと面白いなってことでずっとそれをやったんですね、1年かけてやってようやくこの前、認定式が終わりまして、で認定してもらって11月6日にいよいよやるんですが、11月5日は前夜祭、それから11月6日は、いよいよ 本番ということでね、スターターが新しくなった、今度市長がスターター切りに来たよう、ね、な、いうような話もあるわけですが、まあ、今そんなことがね、はい、一つのお土産として、それなぜかというと、ね、お土産って言い方おかしいんですが、実はこの集落支援員制度というのは1年ごと更新で3年でもって一応、うん、切られるわけなんですね、
はい、
で私はね、いやこれではあと半年すれば3年経っちゃうわけなんですが、そうこうしているうちにふっと疑問があるのはね、
うん、
3年あたりでね集落支援員を終わったらね、あと私の後継者、まあ誰かが来るでしょう、また改めてやらなきゃならないですよね。私はだから、まあ、私は別にそこに連々とこう、残るつもりはありませんけども、いやいや
重要なことですよ、
残るつもりはないけども、あれこれで終わっちゃっていいのかなっていう感じは今はしてる、
こ
ういうことですね、
活動は持続してね、せっかくこう
道を、実際今活動している方の、ね、意見としてそれはね非常に重要ですね。
そうですね、
ただ制度を作ればね、アリバイ工作的な制度じゃ意味がないんで、やはり地元の人に本当に喜ばれるにはね、うん、やっぱり人間関係が大切ですから、3年じゃやっぱ無理かもしれないね、
私はそう思った、私はそう思ったけど、私にいさせてくださいっていう制度がそうなってるから、いさせてくださいなんて言うつもりもないけども、ただ非常にそういうことを3年振り返った時にまたこんな苦労を新しい人がするのかなと、そのためには1つや2つぐらいこうなんか置き土産に置いていかないといかんなと思ったのが、このトレッキングで里づくりをやって、その人たちが少なくともこれは継承していくと、いうことぐらいはね、
そうですね、
とは思っては今います。
いやそれこそね、はい、もう55年ぐらい昔なんだけどね、
はい、
多摩川からね伊海抜けるねあの道をねずっと作っていくときにね、当時現場のね働く皆さんのねそのハンマってとか、そこにねうちからね食料品をずっと運んだんですよ。
あ、
僕も小さい時ねトラックに乗ってね、はい、ずっと行きましたよ多摩川の道作りに。だからそれを今思い出しながらね、八鳥さんいい仕事してくれてるな、多摩がいいとこだもんね。
あ、いいとこですよ、多摩川はいいとこってのはね、ただね悲しいかな、多摩川は井川へ通ずるガイドだったんですね、ただそれだけだったんですよ、はい、だもんですから、これを私は何とか止めてねやらにはいかんということは、今言ったようにグリーンツーリズムの中でトレッキングと里づくりをまず皮切りにね、何を今考えてるかというと、あそこには香山というところ、あるいは柿島というところにはですね、ものすごい広い休耕地がもう出てきて、休耕地ってのはもうだんだんだんだん、もういなくなっちゃった後継者がね、そこの休耕地に今ねフラワーガーデンをやろうと思って、フラワーガー、今はもう立派にフラワーガーデンができてきますよ、ひまわりもわって今にまた新聞でありますけどね、去年から始めたんです、ひまわり。でこれは年がら年中私はフラワーガーデンとして年がら年中花を やりましょうと、うん、ですからひまわりが終わったらコスモス、はい、春になったらパンジーとか、まあそんなことを今うちの玉川ロマンという女性軍がですね、そういうことを、ね、考えてやってくれてるわけなんですね。
玉川の人ってはみんなシャイだからね、
本当にシャイです。だからそれでまたアピールする人がいないから、うん、せめて私はそういうことを一緒にやって、うん、私もねこれでね今までは魚釣ってねマグロ釣ったりやったけど取ってたけどね実を言うとね草刈り機、うん、持ったことのない草刈り機を持ったりね耕運機なんてやったことないですよ、一緒になってやってるんですよ。それであそこ の, あの玉川ロマンの女性軍とね、うん、一服しながらいろいろ話をしながら、活性化はどうしようかなとかねいろいろ考えてるんですよ。そういうことをやるにはやはりそういうことをやっていかなきゃいかんかなと、こう思ってます。
いやそれこそね、はい、平和とかね、はい、人権とか環境とかっていう、そういう大きなね問題にみんな取り組んでいるんだけど、現実的にはね貧困と孤独だね、この問題真剣に今ね、はい、取り組んでいかなきゃいけないところなんですよ。
そうですね、
まあ、多摩川ねもともと磁力としては豊かなところなんだけど、うん、まあ、いろんな時代の中でね、まあ、過疎化とそしてまあ孤立していくというね、現実があるんで、それをまあ服部さんのようにねそこへこう情熱をかけてね、うん、やってくれる人がいて初めてね地域は守られてまた育っていくっていう感じがします。
ですね、まあ、いろいろ気になるところもねたくさんあるかと思いますけど、でも有り余る自然、贅沢なほどの自然と空気っていうのは、
水とね、
もうね水と本当にそれはもう財産ですよね。
夢だね。
玉川って言うんですね。
玉川ですよ、はい、玉川なんですがね、皆さん今お水飲んでますよね、静岡で飲んでる、あのお水はね、静岡市内で飲んでるお水はね、あの山の緑が作ったお水なんですよ。玉川の山の緑がせさらぎをこう流して流ってきたやつが皆さん飲んでるわけなんですがね、だから静岡の美味しいお水はまさに玉川から恵みって緑の水が皆さん飲んでると、こういうことです。その中にはね、まあ、問題もまだたくさんあります。山積してます。一番山積してるのはやっぱ高齢化でしょうね、
う
ん、これが一番はやっぱ問題でしょう。で私は10月になると駐在員と一緒に和らぎ訪問というのをやりましてね、うん、75歳以上のお宅へですねやっぱ出向いてですね、時々お話を伺いに行ってご機嫌伺いをこうしてるってこともあるわけですね。そういうことが果たしてね、いいもんなのかどうなのかも私は分からないわけです。むしろこんなことよりは、私はこんなことって言い方おかしいですよね、それよりも町おこし村おこしをどうしてやって、うん、それで皆さんが玉川へどんどんどんどん遊びに来てくれる、訪れてくれる、伊川まで行くだけのあの街道筋じゃありませんよということを止めるんです。あそこで止めて、うんうん、そこでもってみんなに休んでいってもらう。したがってトレッキングで里づくりの時に私は、補助してもらったところで一つこの前展望台作ったんですよ、
うん、ね、
あの展望台は玉川展望台って言いまし
たね。いっぱいできてましたね、はい、
てっぺんのところにね、あの皆さんが休めてお茶が飲みとお弁当を食べてっていう、そこから見るとね、あのアルプスは一望、下界はもう、まあ一遍来た本、私はお連れしますけど、行ったらね、わ、すごいところがあるんだなと思いますよ。そういうところを一つその見ていただきたいし、玉川に、私はもうちょっと産業豊かにして、まあ、これはね政治力あるいは行政力っていうよりも、むしろ私はお願いしたいのは、皆さん次男坊三男坊あるいは長男もそうなんですが、お茶もこのほら玉川はね一番茶を摘んじゃったら終わっちゃうんですよ。2番茶3番茶やらなくなっちゃったんですね、うん、
気候のためですか。
いや、やる人がいないんです。
やる人がいない。
だってあのローばっか多くて甲がないようなもう要するにお金にならないからやらないんですよね、林業だってもほら外材がどんどん入ってちゃったもんですから、なかなか日本のあのいい、あの木材が使われなくなっていると、そういうあれもあるもんでしょう。だから私はむしろね、中山間地域にあるいは何かの工場を作ったりとか、あるいはまあ言うなればね、言うなればそういう産業が豊かになってくれば、出なくてもいいんじゃないかなって感じ。
そう
だね、30分40分で町へ行っちゃうから、就職はみんな町へ来ちゃうんですよ。
あ、若い人たちはみんな町を向いて出てっちゃうんですね。
だから朝行って夜帰ってきてって、そういう状況でしょ、やっぱりそうするとね、なかなか活性化っていうのはなかなかできないんじゃないかな。だからぜひね、ぜひ私はその、うん、私もそういう意味で頑張って、あの観光ツーリズムの中で頑張りますけどもね、産業ということもね、一つ着眼してもらって、でそのために私はフラワーガーデンみたいなやつ作って、その 村の人たちがね、地元住民の方がね、お花を作ってそれをお花屋さんに、うん、私は売りに行くこともねやってるんですよ、
う
ん、
あ
の持ってね、別に何も市場を下ろすことない、ここに花屋さんに持ってって、あるいは花屋さんを呼んでね切ってってくださいと、うん、ね、あなた方が好きなように切ってってくれて、1本いくらで買ってくれますかと、そういうことも、ね、やってるんですよ、うん、そうするとやっぱりお金が入ってくるということは経済、効果が現れるわけですんで、そういうこともね、やっぱりいろいろ考えるには、やはり1年や2年でなかなかできない。
そうだね、うん、そのことはもうしっかりと私が受け止めて、はいはい、対応したいと思います。それで最後に玉川の若い人に何かこうメッセージがありましたら。
あのメッセージって、若い人、玉川の若い人にはメッセージは、自分のこれだけの自然環境のいい、これだけのものを守り抜いてくれと、正直言って若い人がね。それは何かって言ったら、これを何ですか、自分の村を売ってっちゃうような、そういうことじゃなくて、むしろ皆さんで若い人を集めれるだけの活気あるものにしてってくださいよと、というのはね、私はその祭り事ってのは嫌いじゃないもんですから、何でも祭り事があるところは集まるんですよ、人がどこでもね、そういうことを何かあの若い人たちにやってもらいたいな、うん、もう本当に入り込んで、うちに入り込んで住むんじゃなくて、みんなでもって煽って皆さんに来てもらうような状況にしたらいい。こっちからで向くんじゃないと、向こうから、うん、
ね、
そういうふうにしたいですね。
まあ、有り余るね、素晴らしい大自然と、 それからね、無形文化財やいろんなまた地域的なね、あの遺産が玉川にはいっぱいあるんで、
そうですね、
そういったものを若い皆さんにね活用してもらって、素晴らしい玉川ができるといいですね。
そうですね、もう本当にこれだけ毎日暑い日が続きますと、あの澄んだ空気を吸いに行きたくなりますよね。
ぜひ来てください、
はい、
ぜひ来てください。
いや、今日はね、熱の入った、
そうです、ね、
夢のある話をね、はい、聞かせていただいて本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん大変ですが、またぜひ頑張ってください。
こちら、まあ、いろいろとお世話になりますが、どうぞ一つよろしくお願いいたします。
今日はありがとうございました。頑張ってください。